皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて、今日が6月の18日になりましたけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。東京はですね、暑いですね。こう夏が来たという感じでして、台風も日本には来ていたようでして、先週のポッドキャストを配信した直後ぐらいですかね、湘南にもいい波が来ている日が2日ほどありましてですね、僕もこっそりこう朝早くにこうサーフィンだけしに行ってですね、仕事にこっそり戻ってきたということをさせてもらいましたが、とっても良い、日でしたね。で、まあそんなことはいいんですけども、僕の近況はと言いますと、おかげさまで自分の娘がですね、5歳になる娘が自転車を練習しているんですと話をしていてですね、結構ポッドキャストのリスナーの方からもいろんなメッセージでこうやって練習したらいいよってことをいただいてたんですよ。で、そんなのも勉強しながらですねやりましたら、こう苦節何ヶ月、僕はやってなかっただけなんだけど、何回目かで無事乗れるようになりましてですね、とっても嬉しかったです。こんなところで言うことじゃないですけどね、嬉しかったです。で、面白いのがおそらく本人もですね相当プレッシャーに思ってたのか、お友達がみんな乗れるようになってるんですよね。5歳だと結構乗れるみたいでして、テコテコテコテコこう自転車に乗って公園とかに遊びに来てるのに自分だけそうじゃないということで相当辛かったみたいで、乗れるなって相当嬉しかったのか、もうすぐずっと乗ってましたね。で、結局乗りすぎてたまたま風邪をもらったんだろうけれども、その日はね48度を超える熱を出していて、もう本人には申し訳ないけど可愛いなと思って親バカながら見ていたのと、なんて言うんでしょうね、こう何もしてなくて遅れたから申し訳ないんだけど、そうやってけなげにこう頑張る姿でですね、僕もやっぱり育てられてるんだなと、僕が逆に育てれるんだなと思いましたけどね、ちょっと感動しておりました。そんな個人の話はどうでもいいとして、僕の話、お知らせでまだ続きがあります。お仕事の話ですが、6月の28日の東京のミニ勉強会ですね、公開収録もついでに一部やりますが、それが、お申し込みが盛況です。今はね、キャンセルが出なければ、17名のお申し込みになっていまして、ちょっと少人数でやると言ってたんだけど、結構多くなりましたね。ですからそろそろ会場もういっぱいかなという部分がありますので、お急ぎの方がいらっしゃれば、駆け込みでも結構ですから、すぐに言っていただいた方がいいですね。お申し込みいただければなというふうに思います。結構集まりました。で、8月の10日にも同じようにやりますから、ご安心ください。8月の10日は土曜日ですので、どっかね、旅行とか行かれてなくて、ご都合が合う方はぜひいらっしゃってください。で、お申し込みは、海外在住者というふうに検索すると、僕のサイトが出てきますので、contentslab.net、そこの左っちょの方にですね、最新イベントということで、6月28日の方も、8月10日の方も、もう申し込みフォームができていますから、そこから申し込んでください。海外にいらっしゃる、我々のコンサルティングのメンバーさんとかね、の起業家の方とか、日本の方もたくさんご参加されます。で、商売している方、したいと思っている方、すべていらっしゃいますから、躊躇なくね、来ていただければ、楽しいものにするということは、僕は自信を持ってお伝えしたいなと思いますね。興味がない方にとっては、全然興味がないんですけども、興味がある方にとっては、楽しい会にしたいと思いますから、ぜひおっしゃってください。8月10日の方が多いかもしれませんね、今だったらね、やりますから。ぜひやりましょう。ちょうどね、イミジクも去年も、勉強会僕8月の16か8かなんかやってるんですよ。ですから1年ぶりになると思いますから、2回目の方でももちろんいいので、楽しみましょう。本当にお勉強します。ふわふわね、みんなで仲良く行こうぜって話はするつもりがないので、そこでしか聞けない話もするつもりです。配信しない内容もね、話すつもりですから、ぜひ参加してみてください。はい。お知らせはこれぐらいにしまして、今日のテーマに早速行きましょう。早速じゃないですけどね、行きましょう。で、今日のテーマが、タイトルをですね、副業から起業までたどり着いた人のリアルな話というタイトルにしました。副業から起業までたどり着いた人のリアルな話というタイトルですね。実はそのままでして、どういうことを言うかというと、起業している方にとってはね、けっていうことをおっしゃる方もいるかもしれないけども、結構大事なポイントでして、副業から始めていずれ独立したいんですっていうふうにおっしゃる方ってすっごい多いんですよね。で、すればって言ったらそれまでなのかもしれないけれども、やっぱりこの質問が多くて、みんなテーマにしたいことなんだなと思うんです。で、面白いもんで、 副業から始めたらリスクがないんだからみんなどんどんうまくいくんじゃないかと思いがちなんですけども、一見ねリスクがないじゃないですか。僕も昔ね会社員しながら副業していたので、よくわかるんですけども、よくわかるんだけども、実はね副業から独立つまり起業まで果たすのって意外とですね難易度が高いんですよ。わかります？起業っていうのはまあ別に会社辞めたら起業できるわけだから、まあ難しくもないというか、やろうと思ったら誰でもできるわけですけれども、副業から起業を果たすというのは、まあ流れとしては会社の給料をいただきながら、給料分稼げるという確証を持って会社を辞めるというストーリーなんですね、本当は。だけどこれがなかなか実は難しい。よく聞くでしょ？よく聞くじゃないですか。でも実は結構難易度が高いんですよ。で、これは時間がやっぱりないからでしょうかとか、覚悟がないからでしょうかということでは実はなくて、まあ単純に扱う商材とマインドですね、気持ちのセットとかの問題ってことが結構大きいんですよね。覚悟とか時間とかっていうことではないんですね。で、いうことがあるわけですよ。だけど、じゃあ全員がうまくいかないかというと、中にはやっぱりうまくそこまでたどり着いた人がいるわけですね。なので、この辺の話をちょっと今日は事例を聞きながらお勉強をしていっていただこうかなと思っています。で、どういう内容にしたかというと、実は僕はね、副業から始めて起業まで果たせてない人なんです。副業をしましたよ。してたけれども、副業をして、生活ができるという確証を持って辞めたんじゃなくて、副業をしてるけれどもそこまでいかなくて我慢できなくて僕は辞めたんです。だからそういうタイプでは僕はない。追い詰められてから、なんとかやってきたタイプなんですね。だから僕はペラペラ喋るんではなくて、ご本人に聞いた方が早いと思っていまして、でそういう人が僕のですね、コンサルティングのメンバーさんにいらっしゃるんですよね。マインドと商材とかも全部ミックスしてバランスしてうまいこと起業まで働かされた方がいるわけですよ。で、この方のお話というのはメンバーさん同士というのは交流がありますから、ちょこちょこねシェアしていただいていて、ご存知の方が多いんだけれども、リスナーさんもこれを聞いていただくとですね、いろんな意味で、刺激というか参考になるんじゃないかなと思ったので、ちょっとそれを今日はお送りしたいと思ってるんですよね。というのが、それって実はこの前の新潟の勉強会の時に話してもらったんですね。で、実際その新潟の勉強会をアレンジしていただいたのもそのご本人なんですが、お名前をですね、丸山翔二さんとおっしゃいます。丸山さん、今は新潟にお住まいだから新潟で勉強会をしてきたわけですが、その丸山さんに僕はインタビューをして、副業から3つのビジネスをしてね、企業に乗せたこの流れだったり、何をしてるんですかとか、どういう順番ですかとか、これからやるなら何をやったらいいでしょうかとか、何が問題だったのかみたいな、逆に失敗する人ってどういう人みたいなことを、ペラペラペラペラ聞いていて、話していただいているわけですよ。ということを今日はちょっとお送りしたいと思いますので、早速聞いてみてください。あとですね、ごめんなさい、ビジネスのスタイルにこだわりすぎているような方も、副業起業とかねいうステージが低いとかってことを考えずに聞いてみてください。きっと、気づきとか勉強になると思いますので、そういう方もとっても面白いと思いますよ。すいません、お邪魔しました。どうぞ、
はい、じゃあ今日はですね、ちょっとご質問もいくつかあるんですが、せっかく新潟に来たということと、僕がちょっと聞いている方々にぜひご紹介したいなという事例とか企業のストーリーがあるので、それをせっかくこの場にいらっしゃっているので、その方にお話を聞いて、でシェアをするという企業家インタビューみたいなことを兼ねたものもちょっと今日は入れていこうかなと思っています。で、まずちょっとお話を聞きたいなと思っているのは、僕はよく知っているやっぱりメンバーさんの方が僕は歴史を知っているので、その方の話を紹介したいと思うんですが、最初にご紹介するのが新潟に今お住まいの丸山さんです。丸山翔二さんですね、
はい、
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
はい、丸山さんのことはもちろんね、うちのメンバーさんはご存知な方が多いんですが、過去の勉強会にも参加いただいて音声が出てきているので、ご存知の方が、声に聞き覚えがある方がいるかもと思いますけど、また新潟に参加いただけているので、今日はちょっと丸山さんを中心にお話を聞きたいなと思うんですが、まず丸山さん、その僕がご紹介する前に今何の商売してるかをちょっとご説明いただいてもいいですか。
はい、 今ですね、今やってるのは複数あるんですけども、まず医療情報サイト、まあ、そういう情報サイトを、複数運営しています。でその、まあ、情報サイトは広告を貼ることによって、収益が入るような仕組みですね、うん、あとは、ネットショップは、並行輸入でアメリカの方から商品の方を輸入して、うんうん、で独自のネットショップで、うん、販売している形のショップが、今は2つ、うん、はい、ありまして、あとは国内セドリということで、まあ、CD、DVD なんかのそういう商品を国内で仕入れて、うん、で、Amazon で、日本の Amazon で、うん、販売する、
なるほど、
はい、というスタイルをやっていて、今新たにアメリカの方で、うん、まあ、日本の、正規代理店、ということで、まあ、交渉してそういう権利をもらって、その所在を、日本人に、そうですね、はい、うん、で今ネットショップとかを準備をしている、ところですね。
合計4つの商売をしている
そうですね、
ということなんだけど、はい、今の説明が分からなかった人いますか？分からなかったかもしれませんね。何をしてるんでしょうっていう気になると思うので、
はい、
一個一個ちょっと噛み砕いて。斉藤さん分かりました？今
分
かったけど何をしてるか分からないですよ ね、
そうですね、
多分ね、聞いてる人もきっと分からないと思うので、
はい、
僕のポッドキャストを聞いてる人は余計分からないと思います、
はい、
だからちょっと一個一個噛み砕いていきましょう、
はい、
まず医療情報サイトというものなんだけども、名前言っていいですか、
はい、名前ですか、
サイトの、
はい、どうですかね、言わない方がいいですか、
言わない方がいいですか。じゃあ言わないでください、まあ、見つける口は見つけてください。じゃあ医療情報サイトというのはどういうサイトなんですか。
なんだろうな、その病院医療、まあ、主にやっぱり医療なんですけども、医療とか健康とか、まあ、そういう例えば病院に関してついて、もともと僕が臨床検査技師っていう、仕事をしてて、10年間病院で働いてたので、うん、そういう、病気の、情報、こういう病気は、どういう原因でとか、病気の情報だったり、あとは、まあ、検査、自分が検査専門だったんで、うん、血液検査の情報であったり、あとは病院をうまく活用する方法とか、まあ、こういう病院は気をつけた方がいいよとか、医療費のうまく節約の仕方とか、そういう情報を、発信してる。
なるほど、ね、これはじゃあ、ね、出席してる人には特別に見てもらった方がいいですね、
はい、
こういうサイトですね。要するにウェブサイトで病気は気をつけようよとか、
はい、
これは治るよとか、この風邪はこうやったらこうネギを、ま、巻いてもダメだよとか、そういうことがいっぱい書いてあるような
そうです、ね、
ものだということになりますか、
はい、
でもそれがどうしてお金になるんですか。
そうですね、そこでやっぱりそういう、まあ、いい情報というか情報を出し続けていると、やっぱりアクセスがある程度集まってくるんですね、うん、でそこで、まあ、広告ということで、うん、僕がやっているのはその Google のアドセンスっていう、うんうんうん、広告をそこにまあ掲載をして、そこで、まあ、その広告を誰かがこうクリック、うん、はい、すると、まあ、その Google の方から一定額のお金が入ってくるような、うん、仕組みなんですけども、
なるほど、はい、だから、まあ、ウェブサイトを作って、
はい、
そこのウェブサイトの中身が面白ければ、
はい、
たくさんの人がそれを読んでくれるので、
はい、
たくさんの人がアクセスしてくれれば、
はい、
そこに出ている広告がついでにクリックされて、
はい、
そこでお金が入ってくるという形ですね、
そうですね、はい、
まあ、それをこう情報サイトって言ったりとか、
はい、
あとセンスサイトって言ったりするという、
そうですね、
これが一つ目という、
はい、
それが一つ目、
はい、一つ目です。
これはまあ複雑ですよね、
はい、
2つ目が、
はい、2つ目は、並行輸入のネットショップですね。
そうか、単純にアメリカのものとか、
はい、
海外のものを向こうから仕入れて、
はい、
でネットショップを作って日本で売ると、
そうですね、
ということですね。それは、はい、どういう商品かっていうのはね、
はい、
並行輸入はやっぱり聞いてる人に言っておくと、これは非常に真似されやすいものなので、ここでは商品名は言いませんけれども、
はい、
アメリカのものとかを仕入れて売っているということだから、
はい、
仕入れるっていうのはどういうことなんですか。取引先みたいなものを交渉して、
はい、普通のまあ海外のネットショップなんですけども、
うん、
はい、まあ、ある程度やっぱり何度もこう取引をしていると、まあ、交渉して値下げをしたり、あとはロット数いっぱい商品買うからって言ってやっぱ値下げをしてもらったり、 そういう形で、うん、交渉はしますけど、最初は特にそんな交渉もせずに、
買うと、
そうですね、個人的に買うという形ですね。はい、
これ聞いてる人ちょっと間に挟みますけど、ちなみに今丸山さんの商売が何をしてるか、なんで稼いでるかを説明してますが、もともとあれですよね、独立してから全部これはやったことですよね。
いや、そうじゃないです。
独立する前から医療情報サイトやったのか。だからその辺の話もちょっとどういうストーリーでやってたかっていうのは後で聞きますから。独立する
前から3つやってますね。
はい、やってましたね。やってます。そうですね。僕も手伝ってるのはあれですけど、はい、歴史はちょっと後で説明しますから、今はちょっと何をしているか、何で生活をしているかというか、何で稼いでいるかっていう話を聞くということにしましょう。
はい、
僕が話してないようなことも多いんでね、変わってると思うから、まあ、並行輸入が2つ目だと、
はい、
これがしかも2つの商品があるってことは、
はい、
2つの商品というか2つのカテゴリ
ー2つの、そうですね、まあ、
売っているということですよね。
ショップが、はい、あります
ので、靴のお店があるとすれば、はい、仮にですよ、
はい、
靴のお店があればもう一個は、自転車のお店とか、
はい、そういう意味ですね。そういう形です、はい、
2つやってる、
そういう意味ですね、はい、
これが2つ目、
それが2つ目です。
なるほど、
はい、
なるほど。3つ目が何でし
ょうか。3つ目が、まあ、せどりって言って分かる方がどのぐらいいるか分からないですけど、
せどりですね。
せどり、
はい、どんな字書くんですか。
まあ、一般的にでも普通にひらがなで書きますけど、ね、厳密には、背中の背ですよね。背中を取る
っていう字ですね、はい、なるほど。でこれをねちょっと解説すると、せどりっていう言葉はなぜ生まれたかというと、昔こう神保町とかのね、多分僕の想像するに古本屋さんを回って、
はい、
古本屋さんっていうのは本がパッと並んでるじゃないですか。背表紙だけ見えてますよね。あの背表紙をこう取って見た時に、これは貴重な古書だということで、他の古本屋でもっと高く売りつけるという商売があったん。それをセドリって呼んでたんですよね、
はい、
そこがルーツだと思うんですけど、
そうですね、
それを現代風にやってるってことですね、おそらくね。
そうですね、
うん、ということで、どんなことをしているかちょっと教えてもらえますか。
はい、まあ、今河野さんおっしゃったように、まあ、そもそもは多分本から始まったとは思うんですけども、うん、まあ、結局その別なところで安く買って、うん、高く売れるところで高く売る、うん、でその差額が利益になるということなので、
うんうんうん、
まあ、本じゃなくても、まあ、どういうものでも、まあ、できるんじゃないかということで、まあ、やっぱりちっちゃいものの方が扱いやすいということで、うん、結構その CDとか DVD、
うん、
あとはまあゲームだったり、最近はおもちゃとか、うん、もうそれこそ家電とか、
うん、
まあ、いろんなジャンルのものをやってる方が多い
です。中古ってことですか。
中古でも新品でももちろんやってる方はいますけども、僕の場合は新品で。
ポイントは、
はい、
安く売っているものを見つけて、はい、高く売れるところに売るってことだと思うんですね。
はい、
でも国内ですか、それは。さっきの輸入ではないですもんね。
国内です、はい、
国内でやってる時点で価格差っていうか、
はい、
いうことが出ないイメージがあるんですが、はい、それはどういうふうなからくりなんですか。はい、
まあ、二通りあって、やっぱりこうすごく安く買って、まあ、高くっていうか定価とか定価よりも安く、
うん、
要はそこで差額が出ればいいので、うん、いかに安く仕入れるかっていうのと、もう一個はもうやっぱり流通量がもう少なくて、プレミアムっていうことで定価よりも2倍3倍になってる商品もいっぱいあるんですね。
希少なもの、
そうですね、市場価格が、はい、上がってるもの、そういうものをまあ探して、
うん、
まあ、高く、まあ、売るというか、その相場で売って利益を出す。
じゃあちょっと一つだけ、多分これもさっきの輸入と一緒で、商品を言うとね良くないっていう部分があるようなイメージがあるので、
はい、
商品もあれだけど、例えば、
はい、
例を出してもらえますか。
例えばもう CD とか DVD とかで、
うん、
まあ、嵐、ジャニーズの嵐ですね、
うん、
はい、はもうやっぱりすごい人気なので
これ聞いてる人、嵐のメンバーの名前全部言えないと思いますけどね、
はいそうですね、はもう、そうですね、市場価格やっぱり高騰してもうプレミアムになるっていうのが、もうそういう商品が多いですね。
それがこうすぐ売り切れちゃうからですか。
売り切れる、そうですね、はい、やっぱり求めてる人がすごいいっぱいいて、で流通量も多いんですけども、
プレスしてる数が足りない、
足りない、そういうことです。
でもそれっていうのは見つけられなくないですか、基本的に素人には、
見つけられないんですけども、まあ、田舎とかそういう実際店舗行くとあるんですよ、うん、ネット上で最近はもうみんなネットで物を買うじゃないですか。 でネットで売り切れるとないと思うんですよ。
あ、だけど、はい、リアルなお店には
そうです。実際店舗に行くとあるんですけど、うん、やっぱそこまで探しに行く人って今少ないんですね。
なるほどなるほど、
はい、なので、まあ、そういうところを探してでネットで売ると。
でも相対的に例えば新潟の人に申し訳ないけど、新潟のね少しこう偏僻な場所だとしても、
はい、
新潟の偏僻な場所なら場所なりに嵐の CD が欲しい人が100人いたりするじゃないですか、
はい、
でしかもその CD は新潟のその店舗には50枚しか貼らないっていう世界が、
はい、
東京だとそれが倍とかになるだけだって、
はい、
起こるから結局ないイメージがあるんですけど店には、
はい、
そうじゃないってことですか。
そうですね、まあまあ、嵐で言ったらやっぱりなかなか手に入らないですけど、うん、そういう商品をが探すと
実は
いっぱいすごい
ある、そういう隙間があるということ。
そうですね、はい、
それはその店の人が価値が分かってなかったりとか、
そうですね、
消費者側が、はい、インターネットが全てのマーケットだっていうか市場だって思ってる部分があったりとか、
はい、
距離的な制約があったりとかっていう、
はい、
格差があるってことですね。
そうですね、
情報格差を利用すると、
はい、特に古い、もう10年前に出た商品とかそういうのってなかなかもうネット上にないので、
なるほど、
はい、そういうのは田舎に行けばあったりするんですよね。
並行輸入は海外との言葉の情報格差だったりとか、
はい、そうですね、
を利用して売るんだけれども、
はい、
セドリというのは国内の情報格差をつくと、
そういうことですね、
ということですね、
はい、
売るのはどのネットショップを作るんですか。それは自分で
売るのは、アマゾンで、はい、
うん、
売ってますけども、うん、まあ、例えば、ヤフオクとかオークションだったり、うんうん、まあ、楽天オークションとかそういうところで売ってももちろんいいんですけども、
個人売買とか、
そうですね、
ところとかアマゾンみたいにこう自分が出品できるような、
はい、
個人が出品できるようなものだったらどこでも
いい、そういうことですね、はい、
どこでもよくないですよね。でも自分でショップ作るよりもそれだったらアマゾンとかヤフオクの方が
はい、やっぱ そうですね、はい、集客力はやっぱり高いので、うん、
それが3つ目ですか。
それが3つ目です。
なるほど、
はい、
それ素晴らしい。で4つ目が同じように今度は販売代理店にとっているから並行輸入ではなくて、
そうですね、正規輸入ですね、
ということをやっていると、
はい、
いうことですね。実際でも今こう合計5つ、4つか、
4つです、
はい、数数えてない4つかやってるんだけれども、はい、丸山さんはこういつから始めたんですか。
あ、始めたのですか。一番最初に始めたきっかけというか始めたのが情報サイト、医療情報サイトで、それは普通に病院に勤めているときに。
あ、なるほど、病院に勤めてたんですよね、
はい、病院に勤めてましたね、はい、
働いてる頃に始めたと。
そうですね、それもまあ趣味で始めてたので、お金を稼ぐとかなんて全く考えてもなかったですね。
なるほど。で、そこから何年前ですか、それは。
もう6年前、7年、6年前とかになるんですかね。
うーん、そこから今は独立してるんだけれども、
はい、
去年独立したんですよね。
そうです、ちょうど1年ほど前ですね、去年の5月に独立をして、
で今年会社法人登記をしたと。
はい、2月の3ヶ月ぐらい前ですね。
ということですよね、はい、でおそらく聞いてる人にとってはサラリーマンをしていてビジネスを始めて起業して会社を作ってと、こう結構憧れるイメージしやすいストーリーだと思うんですけど、何かこうもともと起業したくてその利用情報サイトを始めたんじゃなくて遊びでやったとおっしゃいましたね、
はい、そうですね、はい、
その時はじゃあお金を稼ごうという発想ではなかったんですか。
じゃなかったです。
なんでやったんですか。じゃあ
僕は20歳の時に、まあ、血液の難病になって、まあ、それこそもう骨移植しないと助からないとかっていう、
死んじゃうかもしれない、
そうですね、そういう、まあ、大きな病気をしたんですね。
うん、
うん、で、まあ、そういうのもあって医療、関係の仕事に、行こうと思って大学も辞めて、うん、まあ、行ったんですけども、そこで、まあ、ネットホームページももちろん作ったことないですし、うん、まあ、そういう状況で何か自分の子が役に立つことやりたいと思って、で、まあ、趣味でホームページを立ち上げて、そういう、自分の体験談、難病の体験談を、まあ、出そうと思ったんですけども、
うん、
まあ、どうせ病院で働いてるから他にそういう医療情報も入れちゃえということで、うん、まあ、コツコツと、まあ、楽しみながら作ってたんですね。
なるほどね、
はい、でそこでたまたまきっかけでそういう広告収入っていうのがあるということを何かの拍子で偶然知ったんですよ、うん、で、へえと思いながら、うん、まあ、試しにやったら、
うん、
まあ、それなりにアクセスはその時も集まってたので、うん、はい、で最初はもう月に10円とかね、20円とか、
うん、
そんなもんですけど、そこからこうお金を広告で稼げるんだということを知って、それからだんだんハマっていきましたね。
なるほど。 そのハマっていったことから、
はい、
起業しようというか独立しようと思うまでの道のりの中に、
はい、
なんか気持ちの切り替えがあったんですか。あ、これ稼げるんだから僕はお金儲けをしようというふうに思ったきっかけがあるからこそ輸入とかをやったわけでしょ、セドリとか、
はい、
それはどういうきっかけでそう思ったんですか。お金が稼げることによって気持ちが変わったんですか。
そうですね、やっぱりこう自分が、やる作業
が
それがこう成果としてお金になって返ってくる、うんうん、でそれってやっぱりサラリーマンの時と、サラリーマンの時正直その最初の5年ぐらい昇給なかったんですよ、うん、ちょうどなんかそのまあ自分が勤めたところの、まあ、運営もあまり良くなかったとかね、そういうのもありまして、うん、で、
そうですか、うん、の人ね、はい、安い人もいるんですね。
そうなんですよ、うん、みんなね、あの高いんでしょって言われるんですけど、そうでもないですね、はい、でそういうのもあって、でも片方はそのウェブでこう、ね、やればやるだけ、まあ、反応が返ってきて、これは面白いなということで、だんだんこうのめり込んでいったっていう。
なるほど、
はい、
じゃあ起業したくなったのも自然になったんですか。
自然ですね。
お金が稼げるようになってきたから面白くって、はい、これはどうやら独立をしてもいいのではないかと思い始めて、はい、
そうですね、やっぱりある程度こう収入が増えてきて、うんうん、あ、これはこれで食っていけるんじゃないかっていう。
サラリーマンの時に、サラリーマンというか病院で勤められてる時に、
はい、
その情報サイトはまあやってたんでしょう。
もちろん、はい、やってました。
お金を稼いでいきますね、
はい、
でその頃に輸入もやってますよね。
輸入も、はい、
手掛けてますよね。
やってます。
その時僕付き合いが、
そうです、ちょうどその時に、はい、
いますよね、はい、そこのきっかけは何かあったんですか。
そこのきっかけ、はい、
ね、うちのメンバーさんというか小山さんになってますよね、
はい、
そこで、
はい、
そこ何かきっかけがあったんですか。
その時はその広告でお金は入ってたんですけども、うん、だんだんこう、なんだろう、やる気が、モチベーションが続かなかったっていうか、目標が特になかったんですよ。その時もはっきりこう独立したいっていう気持ちもなかったですし、まあ稼げてるけど、
だから何という、
そういう感じですね、はい、で何か別なことを始めたいなっていうふうにまあ思って、で河野さんそのポッドキャストはもう聞いてたんですよ。でその時に、あ、何か相談をしてみようと、はい、いうことで、それがきっかけですね。
なるほどね、
はい、
で新しい商売したらどうですかって話を僕は
したんです
よね。はい、ね、
はい、そうです。
で輸入を手掛けたと。
そうですね、はい。
で逆にまあ副業の時のね、仕事の仕方っていうのは話を聞くとして、何がきっかけになりましたか。起業する、独立する。
独立、
うん、よくありますね、自分の給料を超えたのでとか、
はい、
自分の給料が2倍になったのでとかね、
はいはい、
あともう仕事をしてたら、副業していると本業の集中力がもうなくなったので、もともと嫌だったんですとかあるじゃないですか、
はい、
どれだったんですか。
どれ
だったんですかというか、
そこの中で一番強かったのが仕事、本業のに対するもうやる気、熱意、そういうものがなくなりました。
なくなった。
あの本業の方が、
本業の
方、
ね、
はい、でその副業っていうか別の方のことばっかりやっぱり仕事中にも考えて、
なるほど、なるほど、
はい、というところが大きいですね。
なので、これは続けられないな、
続けられない、もう苦痛でしたね。その
本業、キャッシュの不安はもうなくなってたんですか。
その頃は、はい、キャッシュの不安はなかったので、うん、まあ、それもあって、あ、これは独立しようと。
ちょっといやらしい話、基準として、
はい、
基準としては、はい、お給料は出てるよねっていう状況だったんですか。それがもう余裕でしたか。
余裕ではないです。お給料は出てるよねっていう、
てていう、
はい、
で、まあ、暮らせるんじゃないかしらという
ところで
踏み切ってるわけですね、
はい、あとはその要はサラリーマンでそこの、まあ、拘束っていうか仕事してる時間をまたそっちに当てれば、
うん、もう
まだいろいろなことができるぞと、
僕と同じことを考えてますね、
はい、でなんか変な自信もありましたね、こう。
なるほど、
はい、
なるほど。で独立してからセドリに手を出した。
いや違います、そこでもうセドリは始めてましたね、
うん、
はい、始めてまして、
始めてから独立をした。
そうです、だから3つの収入源もあったので、うんうんうんうん、まあこれは大丈夫だと、
うん、はい、なるほど、すごいですね。でちなみにその、まあ、商売して副業してから、まあ商売して起業してるんだけど、独立してから、
はい、
そのなんか独立前と、
はい、
独立の後でこう変わったことってありますか、
はい、
気持ちとして変わったこととか生活で変わったこととか。これはあの某メンバーさんに僕は聞いてくれと言われたので、
はい、
今日質問してるんですが、
はい、
僕は聞いてるからね、知ってますけどね、
はいはい、
あの何か例えば何かありますか、気持ちの変化とか、お金の使い方とか、
はい、気持ちの変化ですか、
まあ、何かこう得たもの、失ったもの、はい、
であれば、やっぱりあの
得たもの、失ったものしましょうか、答えやすいですか、
得たもの、失ったものですか、うん、そうですね、やっぱり時間がとにかくあの、
はい、
全部、はい、手に入ったので、うん、あのなんですかね、とにかく人との、出会い、うん、新たな出会いが本当に増えて、うん、やっぱりサラリーマンやってるともう職場の人だけとか、
特に病院はね、
そうです、そうです、うん、はい、営業とかやってる方はまた違うんでしょうけど、うん、なのでそうですね、その独立してからの1年間っていうのが、うん、サラリーマンの時の10年以上、10年よりも
たくさんの人と知り合って、
知り合って充実感がすごいあったんですよ、
う
ん、
なるほど、
1年間でこんなに充実できるんだと思ってびっくりしましたね。
なるほど、
はい、
それは大きかったですか。
それは一番大きかったと思います。
うーん、逆に失ったものはありますか、なんか
失ったものですか。
今だから思うという。
ここ独立をして。
してから、ここは失ったよね。ネガティブな意味じゃなくて。
ネガティブな意味じゃなくて
もいいですけどね。ここはなくなったよねっていうか、差し出したもの。
どうなんですかね。その安定収入っていう意味では、
あの
なくなってますけど、もうそもそもそこはそんなに、もともとその広告で、それなりに安定収入がもうあったので、うんうん、あんまりそこは、失ったっていう感覚はないんですね、はい、それよりも得るものが大きかったんで、
ちょっとすごい次元の高いというか、少しステージの高い質問をすると、
はい、
してするとですよ、はい、お金を儲けて、まあ、いますね、丸山さんは儲けていますね、はい、儲けている人が初めて味わう苦悩というのが僕はあると思うんですよ、
はい、
お金を得ていくということでね、独立して、
はい、
っていうことになってくると、何か起業して、
はい、
お金が得てきて、
はい、
生活も安定して、なんだったらお金が貯まってきていったときに、
はい、
だけど、ここは悩むっていうか、そこで初めて出る悩みみたいなものっていうのはありましたか、
はい、お金を得るようになってですか。
そうそう、例えば、ある人にとっては孤独だったりとか、
はい、
ある人にとっては生きがいが見えなくなっちゃったりとか、
はい、
ある人にとってはこうまた違うことだったり、僕にももちろん、
はい、
あったんですけど、はい、そういうのは何かありました。
そうですね、
ハッピーエンドじ
ゃ
ないですよね、
はいはい、やっぱりこう
2年も経ってるわけだからハッピーエンドじゃないですよね。
ハッピーエンドじゃないですね、うん、はい、
何か、
うん、やっぱお金がこうまあ入る、まあその結果が出るように、うん、なればなるほど、やっぱり作業量も増えて忙しくなってきて、うん、で特にこもってあの毎日、まあ、家でパソコン開いて作業してる、まあ、孤独感もありますけども、うん、やっぱりこう手が回らなくなってくる、うん、特に複数のビジネスやってるんで、うん、はい、なのでやっぱりこう人を誰かお願いできる人を探すとか、そういう悩みですかね、
うん、人を使わなくちゃいけない、
そうです、
忙しすぎるということですか、ね、
そうです、そうです、はい、
時間があったはずが時間がないみたいな、
そうです、あのやっぱネットで稼いでる人って、うん、あのなんか楽して稼いでるイメージあるんですけども、うん、全然そうじゃなくて、
うん、
本当になんですかね、1日10時間以上はもうパソコンの前にいたり、うん、ですね、忙しいというかもう常になんか、
うん
うん、パソコン見てる感じですね。
うん、なるほど、はい、そこがやっぱりちょっと想像と違ったというか、
想像とそうですね、
ウキウキワクワクのとこじゃないということですね、
はい、
なるほど、あのじゃあちょっと質問変えましょう、
はい、
ありがとうございます、で質問変えましょう、でちょっと具体的に聞きたい人もいると思うから聞くと、今言った情報のサイトを作ってアクセスを集めてお金を、
はい、
広告収入を得ていく、
はい、
でセドリといって安く売ってるところから高く売ってるところに転売するというアマゾンの商売をやっている、
はい、
そしてアメリカのものとかを仕入れて、アメリカじゃなくてもいいんだろうけど、
はい、
並行入をしているって3つをしてますね、
はい、
で販売代理権も取ってるって、まあ、それはちょっとステージが高いからあのまた違うのかもしれないけど、
はい、
それを3つあるとすると、副業から始める人にとって、どれが一番ゴールが近いと思います、
はい、
お金を稼ぎやすいと思います、やってみて、ただただやってみたときにどう思います、
は
い、
まあ、その本当にゴールをどこに設定するかにもありますし、その稼ぐ金額、お小遣い程度でいいのか、給料を超えたいのか、
給料を超えたい人、
給料を超えたい人ですか、
給料を超えたい人、もしくは給料を得たい人、
はい、
まあ、ほとんどの人の企業動機はそこだから、
はい、そうですね、実際どれでも ぶっちゃけ稼げると思います、うん、稼げると思いますけども、うん、そのいろんなそのビジネスのやり方で、うん、あのやっぱりメリットデメリットって、うん、はい、あると思うんですね、うん、で特にその情報サイトであれば、うん、あのお金はかかんないんですよ。
なるほど、あの書くだけだから。
そうですね、うん、ホームページのそのサーバーとドメインとか、うん、まあ、そのぐらいで、うんうん、ただ時間がすごくやっぱりかかりますので、アクセスをいかに集めれるかなので、うんうん、なのでそういう、まあ、お金をかけたくなくて時間はいくらでもかけれるという人であれば、うん、まあ、そういうのもおすすめはしますけど、
それはその毎日使う時間という意味じゃなくて、
じゃなくて
時間軸ですか、
はい、
成果が出るまでの。
そうですね、
丸山さんは6年やってるんですもんね、だってね。
まあそうですね、
ぶっちゃけね、
ぶっちゃけそうですね、まあ、結果出るようになって、でもなったのもも う2年とか
3年ぐらい、
3年ぐらい、まあ、趣味でずっとね、うん、あの少しずつこうやってたものだったんで、
僕の感覚でもそうですね、自分たちがそうやって手掛けたり人の見てたら2年経ってやっと数万円とかっていう風になってくる人が多いですよね、
はい、
うん、なるほど。他は、だからそれはだから時間があるんだったらそれもいいよ、
は
い、って
ことですね、そうですね、はい、うん、で例えばそのアマゾンのそのアセドリですか、うんうんうん、まあ、転売であれば手軽に始められますし、うん、あのそうですね、結果も出やすいので、うん、やりやすいと思います、
うん、
はい、
聞いてる限り僕もできそうだと思いそうな話ですもんね、
はい、そうですね、はい、で商品もその、まあ、国内で仕入れるので、まあ、近くのそういうお店、また CD とか DVD ショップとか、うん、あのネットショップとかでも、まあ、買えますので、うんうん、できますけども、やっぱりある程度利益を出すんであれば、うん、その仕入れの額を増やさないといけないんですね。
なるほど、
商品の量、
給料を稼がなくちゃいけないから、はい、流通量を増やさなくちゃいけない、
はい、そうするとお金がやっぱり、かかるので、
買い取るお金です
か、うん、そうですね、はい、あのその辺のまあリスク、まあ、リスクというか
売れないということもあるんですもんね。
そうですね、やっぱりすぐ売れるわけではないので、
う
ん、は
い、在庫というものになる場合も
ある、そうです、はい、うん、なのでその辺がまあデメリットというか、うん、
そうするとアマゾンの制度理というものをやる人たちにおいて向いている人というのはお金がある人、
はい、お金がある、まあ、お金があればいいっていう、 もちろんね、うん、いろいろこうあの技術的なこともありますけども、いかにこう早く売れるものを扱うかとか、うん、です、まあ、ある程度やっぱりレベル、収入以上に行くんであれば、
収入例えば40万としましょうか、年収500万ぐらいもらっている 人がいて、
はい、
年収500万って言ったら多分月50万ぐらいですよね、収入で、はい、税込みで、
はい、
月50万を40万を稼ごうと思った時に、
はい、
Amazon のセドリというのを40万を稼ごうと思うとどれぐらい流通させないといけないですか、感覚的に。
感覚的にですか、
要するにこう数がないと売れないじゃないですか、
はいはい、
1個あたり 何万も儲かるようなものはあるんですかね、は
い、まあ、そういうものももちろんありますけども、
数を結構売らなくちゃいけない印象が、
そうです、そうです、
ありますね、
はい、
人が聞くとね、
はい、
そうすると数を売らな
くて、そうするともう例えばそのぐらいあの毎月40万 の、うん、あの利益を得るとかになってくると、うん、毎月あのもう100万200万300万とか、うん、そういう仕入れ
をしなくちゃいけない、
はい、そういう金額の仕入れをする、
なるほど、
はい、でそれを早くやっぱりもうクレジットカードで買うので、
何枚か作ってね、
そうですね、でカードのその決済が来る前に売ってお金にして支払う、
男前なビジネスですね、
う
ん、
そうですね、
結構男的な、はい、男的な、
だんだんそれがしんどくなってくるんですね、
すごいかっこいいな、うん、やってる人、はい、すごいですね、なるほど、
はい、
ということはあの決してもちろん今の話だけじゃないんでしょうね、エッセンスは違うんだろうけど、
はい、もちろん、
はい、あの基礎条件として回すお金は
い
りますね、
はい、そうですね、やっぱり、ね、はい、うん、
逆にだから額が3万4万稼げればいいわという、そこから始めたいよという人であれば、はい、もちろん流通量が同じ理屈だと10万分のキャッシュカードを切れば回せるという理屈になるということ
です
ね、
はい、
そこからゆっくりくるくる回していくんであれば、
はい、
膨らんでいくから、
そうですね、
100万になるわけだから、
そういうことですね、
あのそれで3年かけていいとか2年かけていいんだったら
であればそういうやり方で、はい、もういいと思います、はい、
うん、なるほど、丸山さんはもちろん後者ですね、キャッシュがあったから
そうですね、
どん
と行きましたね、うん、はい、
それは情報サイトの収益を再投資、
はい、そういうことですね、
いると、
はい、まあ、それがあったので、まあ、最悪、まあ、仕入れをしてうまくいかなくても
笑って思
います、まあ、うん、まあ食えるだろうと、
はい、それはあのよく切り替えられましたね、 情報サイトというのはコストなく自分の腕だけで稼ぐ商売でしょ、
はいはい、
だけど背取りというのは僕の聞いている限りブンブン回すような商売なので、
はい、
お金をこう突っ込んで札束に火を燃やつけるようなイメージじゃないですか、
はい、
そこによく行けましたね、マインド的に。
そうですね、もう特にでもあんまり抵抗はなかった、
躊躇なかった
ですね。
ケチケチ根性も出なかった。
はい、うん、面白かったですね。あの全然違うジャンルっていうか、
うん
うん、あ、こういうやり方あるんだ。
ということは自分の商売で稼いだお金を、
はい、
自分のお金と認識はなかったんですかね。
あ、そうですね、うん、
俺のお金って普通なるじゃないですか、
はい
ね、ちょっと稼ぐとこれは俺のお金みたいになって、
はい、
出すのが嫌になるんだけど、そういう発想がもともとなかった、
はい、そういう発想も、まあ、そんなにないですし。そうですね、
まあ、お金優先ということじゃもともとなかったところも大きいですかね、
は
い
は
い、
あのなんだろう、やっぱり投資、
うんうん、
まあ、投資をすればやっぱりちゃんとリターンが来るっていうのをなんかこう分かってたんで、投資だと思って出してたので。
なるほど、
はい、
なぜそれが分かったんですか。でも
なんでですかね、あの最初はその医療情報サイトなんかは何の情報もなく自分で、
うん、
ホームページを、ね、うん、作り方からまず覚えてとかってやってましたけど、あのやっぱり、まあ、河野さんにお世話になってからか分かんないですけど、やっぱり情報を知ってる人から、
うん、
あのやり方とか情報を聞くことで、
うん、
そのスピードが成功するスピードっていうか結果が出るスピードがすごい速いのが分かったんですね、
う
ん、
ああ今もう一回言ってもらっていいですか河野さんと
河野さんと出会ってで、はい、で河野さんからその
河野さんから
あの、まあ、今後のビジネスの進め方だったりそういうアドバイスをいただいてはい、はい、でそれでやっぱり結果が出るのがすごく早かったので、はい、でこういう情報っていうのはお金を出しても、
うん、
もう得るべきだと、
うん、
はい、でやっぱり、
うん、でちょっとずつ変わっていったんですね。
変わってきましたね。
なるほど、
はい、でそうですね、それでスピードがやっぱりね、結果出るスピードが速くなればその分すぐ回収できると。例えばあの
そうか、
はい、
並行輸入が間に入ってるんですよね。
入ってます。
そこで広告を回してる
っていうのも大きいか。そうですそうです、そこでそうです、広告回しましたね。
広告の金額を投資したら、
はい、
お金が返ってくるっていうところが間に挟んでるから。
あ、そうですね、それはあります。
広告10万突っ込んで25万になりましたとか、
はい、
30万突っ込んで60万になったとかっていうことを経験しているので、
はい、
100万200万の運用することはそんなにあの余計抵抗がなかったっていうのもあるのかもしれない、
ね、それもあるかもしれないですね、
うん、
はい、
うん、なるほど、いい流れでやってますね、
はい、
やっぱり、うーん、なるほど。でそれはまあそういう人に向いているよと。
そうですね、
はい、並行入はどうですか。ということで、申し訳ありません、もういつも聞いている方にはピンときているとともに忌々しく思ってらっしゃるかもしれませんが、あまりにも長い音声をアップするとですね、いろんな問題が出るものですから、今回はこれで一回切らしていただきます。と言ってもですね、僕自身はとってもいいお話だと思うんですよ。ですから、後半を来週流すというスタイルではなくてですね、いろんな方にまあシェアしたいなということと、丸山さんが気持ちよくご了解いただいているので、起業家インタビューのシリーズに加えさせていただいています。ですから後半戦ですねをお聞きになる場合は、ぜひぜひ起業家インタビューとして、聞いてみてください。でご請求いただくようなスタイルです。で僕のサイトに今すぐアクセスいただいて、海外在住者と検索していただきます。でそうするとコンテンツラボ .net ってサイトが出てきますので、そこの左側のメニューの中にですね、起業家インタビューシリーズというバナーがありまして、そこをクリックすると丸山さんが出てきますので、そこから請求してください。もちろんお金をいただくものではありません。無料でお聞きいただけますから、それでぜひ聞いてみてください。ちょっとね、今日はちょうど何をしているかという話と、これからやるならどういうことかというね、これまで丸山さんが何をしてきたかというお話と、要するに副業でうまくいくシリーズを教えてくれたわけですからね。でこれからだったら何をするかということも言っていただいたけれども、こっからまた深くなっていくわけですよ。で実際起業してみて気づいたこととか、もしくは周りにいる方々がですね、素朴な疑問をぶつけています。そういったことの質疑応答なんかもいろんな方の代弁をしていただいていると思うので、面白いと思うし、僕も後半は結構張り切って喋ってる部分もありますので、まあまあ聞いてみていただければなというふうに思います。で副業から3つのビジネスを企業軌道に乗せた話というお話として、ウェブサイトの方にありますから、海外在住者コンテンツラボ .net
のサイトにアクセスいただいて、ぜひ丸山さんの音声を聞いてみていただければなというふうに思います。そしてあとですね、これは丸山さんのお知らせになるんですが、ご本人はもちろん実業をなさってらっしゃいますので、お忙しくて、人のねご相談を受けるという商売をされているわけではないですが、いろんなお仲間を作って切磋琢磨したりとかね、楽しく起業しようよという趣旨で、起業してる人、したい人、予備軍もひっくるめて、新潟を地盤でそういう交流会、ビジネス交流会みたいなものを立ち上げられたそうです。で、新潟GAM でガムっていうお名前だそうですけれども、そういう交流会があってですね、立ち上がったばっかりなので、ちょうど1回ぐらいしかまだ集まりをしてらっしゃらないそうなんですよね。でこれからどんどんいろんな方が参加して、老若男女楽しくやっていきたいというふうにおっしゃっていたので、なかなかね地方にいらっしゃるとそういう方と出会うこともないと思いますから、興味がある方は丸山さん、丸山翔二さんの Facebook とかそういったのにアクセスいただいて、コンタクトを取ってみてください。まあ、よほどのことがなければあなたはダメですと言われることは、ないと思います。とてもいい人ですからね、参加してみてください。まあ、ちなみに僕は、それには誘われていませんまあ冗談ですけど、まあ、冗談でもないけど、まあまあそれは別としてね、僕もいつかお邪魔したいなと思っておりますが、そういうことをなさってますので、ぜひそこで接触してみてください。で、丸山さんとてもそういうところをシェアをいただく方なので、今回のね、6月28日の勉強会にもいらっしゃいます。で、そこでもね直接ご面識を持っていただけると思いますから、ご興味があればご参加いただいてもよろしいのではないかなというふうに思いますね。ということで、ぜひ後半戦も楽しみに聞いていただければなというふうに思います。あとはまあ当日音声の中にも登場いただいてますが、新潟のご挨拶を遅れまして、丸山さんをはじめ、いつものメンバーで坂本さん、あとは女性でお一人だけご参加いただいた斉藤さん、そして鈴木さんは、福島から遠くご参加いただいたんですね。で、急遽、お友達としてご参加いただけました山本さんということで、皆さんとっても良い方で楽しい時間を僕は過ごすことができました。日帰りですけどね、すごい面白かったです。ここでお礼をしたいなというふうに思っております。ということで、皆さんもこういうのはね、何でしょうね、打算とかが入ってくるとなかなか理解しにくいと思います。僕もやっぱり当時勉強会っていうことはあんま好きじゃなかったですからね、こんなんで儲かんのかよとずっと思っていました。ただね、儲けさせてもらうために行くんじゃないんですよね、こういうのって。モチベーションだったり行動し続ける、部屋にこもって毎日毎日に睡眠時間を削るかどうか知らないけれども、毎日毎日部屋にこもってパソコンの前でにらめっこしていろんなことを考えたり、いろんな作業をしたり、いろんな行動をしていく時のそのモチベーションを得に行くんです。自分で掴みに行くんですよね。あとは可能性とかアイディア、こういうのはインプットが増えればアイディアって出てくるから、自分自身で儲けは掴むんですよね。だけれどもそれを得ていくエネルギーをチャージするんですよ。こう言うと分かりやすくて過度な期待をせずに済むと思うんだけど、そういうことになると思うから、まあ、ぜひぜひ、そういうなんだろうな、きっかけで来てもらってもいいんじゃないかなというふうには思いますね。ですから、まあ、興味があればぜひ参加をしてみてください。はい。まあ、あとは、無料のですね、ご相談というものも受け付けています。まあ、今回はできればね、そんなことよりも丸山さんの音声をぜひ聞いてもらいたいなというふうに思いますが、無料の相談も受け付けています。もし僕に相談したいことがある、つまり自分の、まあ、人生とか経験の中で何がお金になるかを教えてくれと、いうことであったり、まあ、教えられないかもしれないけど、教えてくれということであったりとか、もしくはね、起業する人ばっかりじゃなくて、今はビジネスをしているけれども、さらに加速をさせたりとか、さらに発展させるための、その相談がしたいということでも、当然、僕はそれはそれで専門ですから、得意なので、おっしゃっていただければなというふうに思いますね。で、結構ね、その無料の相談やってますよっていうと、無料だから申し訳ないってことをおっしゃる方がいるんですよ。いるんですよね。だけれども、気にしてもらう必要はないと言いますか、無料だからもったいないんだったら僕は最初からやってないので、それは気にされることはないと思いますよ。躊躇する必要は全くない。それで、中途半端に聞かれるのが一番僕は結構辛いです。内容がわかんないので、堂々と聞いていただきたいなというふうに思いますね。あとは、相談いただくときに、たまにあるんですけど、 こうどういうステータス、ステージにいらっしゃるかわからないことがあるんですね、僕が。なので、例えば今日の話もそうだけど、まあ、副業って話をしたり起業って話をするから、起業をこれからしたい人に対する、要はアドバイスというか僕が思うことということと、今もうすでに商売されていてある程度回ってらっしゃったりとか、もうビジネスの経験がある方だったりね、すでにもうなんかやってる方にとってやることとか言うことっていうのは、ま、全然違うわけですよ。全然違うので、そういうことも含めて教えていただけるととても助かりますね。とても助かります。だから、まあ、相談いただくんだったら別に躊躇なく全部教えてほしいなと思うことと、なんだろう、無料だから、触りだけとかって言われる方が実は困るかもしれません。なので、まあ普通に興味ない方はもう当然興味ないんでしょうけど、何かね、僕と喋ってみたいなと思う方はそういうふうな相談の仕方をしていただけると、嬉しいなというふうに思いますね。まあそんなことは分かってるよってことだと思いますが、一応念のため、申し上げておきました。はい、まあ、それでは今日はこれで終わりますが、またまた丸山さんの感想なんかもね、僕でも結構ですから、ぜひ Facebook 経由でもいいし、メッセージでも構いませんので、何でもいいから一言でもいただけるととても僕は面白いし嬉しいし、丸山さんにもお伝えできるなというふうに思っております。それでは皆さん、今週も張り切っていきましょう。ありがとうございました。